注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、みんな
で。1時間ぐらい行
きましょう。1時間9分だから、ちょっと、
もうちょっと飛ばしていかないとね。
飛ばしていきましょう。はい
はい、じゃあ、あらすじいきますね。
はい、
3話、じゃらん。
はいはい。
咲子と勝又の結婚式当日、
はい、
式場で倒れた咲子の夫の陣内、真紀子と咲子が病院へ駆けつけるとすでに退院した後でした、
うん、
家を訪ねた真紀子に咲子は大丈夫だからと言うばかり、綱子は真紀子夫婦に勧められて見合いをしますが、愛人との関係を断ち切れず途中で帰ってしまいますそんな矢先、陣内が意識不明で再び入院、
うん、
父から知らせを受けた咲子はあんなにいがみ合っていた咲子のことを気遣う自分に気づきます。あ、これもよかったよね、
うん、
エンディングが、うんうん、勝も、まあ、陣内さんが、まあ、入院しちゃってっていうね、うん、感じでね、
うん
うん、咲子と真紀子でお見舞いに行ったらもうすっかり病室からっていう、
うん、
本当に咲子はマイペース。岸
辺一徳はこの後だっけ、
これ岸辺一徳最終回です。
あ、最終回か、
うん、ウィキでね、どこで出てくるんだと思ってたんだけど、なんかすげえ役だったなってここはね、いきなりもう、あの、退院して、咲、
うん、
子のマンションで、
うん、
あの、もう、あの、念仏の、何の回だか知んねえけどさ。
念、念仏がね、なんかエフェクトがかかって、ね。
エフェクトかかっちゃうんだよ。陣内の頭の中でしょうね、あれね。
うん、
なんか、咲ちゃんがみかん差し入れをなんかこう、お盆からこぼしちゃって、
うん、
それを拾ってる時にこう、焦点がやっぱ合わない陣内がさ、うん、やっぱりちょっとおかしいみたいな。
そんで、
ね、うまく投げられないみたいな。
うん、玄関の靴に向かってみかんを投げる。
みかんを投げる。何してんだって。いや、ビー玉だよ、ビー玉なんだけど、うん、子供の頃得意だったんだけど、うまくいかねえな、みたいな。あなたやめてよ、みたいなこと言うんだけどね。まあそこで何倍だかエフェクトしてて、
うん、
陣内が発狂みたいな。うるせえ、出てけ。まあ確かにうるせえよって感じがあるね。
家であんな
さ、なんだあんな
さ、っていう
ね。本当に。みかんぶん投げたぐらいしね。ねまあそしたらまあ同じタイミングで真紀子さんが入ってくるっていうさ。
うんうん、真紀子さんもみかんをぶつけられちゃう。
ぶつけられちゃって、その場面見ちゃうっていうかさ。
うん、
で、ここでもね、そのね、非常に気持ちはわかるんだけど、その、屋上かなんかでさ、洗濯物干してて、さ、
う、
き、
ん、
ちゃんは気丈に振る舞ってんだよね。
うん、
いや、でも、あんぐらいのガッツがないと、ね、この商売やっていけないのよ、みたいなね、
うん。
まだここでも旦那をひたすらかばって、問題ないってことを、その気丈に非常に振る舞うっていうかさ。うんなんとか奮い立たせてるっていう感じがね、すごい かわいそうなんだけど、偉いなと思って見てましたよ。
ね、
うん。そう。なんかだからその、ほんでこう、里見家は里見家でさ、なんかあの、ね、あの、一緒にお嬢ちゃん、長女の陽子ちゃんとさ、秘書の赤木さんが一緒にご飯食べたぐらいだから、なんか一気に距離が縮まってて。
8ミリ
?8ミリなんかテニス合宿みたいなことしてて、
うんうん、
ね、8ミリで撮って上映会してるってさ、
そう、なんか、それを、そのスカートの短さを見て、うんうん、マキコがまたイライラする、ね。
そんなスカートでするもんなのかしらみたいな、ね。
ストリップみたいじゃない
。おかげさんとテニスなんて聞いてないわよみたいなね。なんかいろいろブチブチ言うっていうね。別に悪いことしてるわけじゃないんだからいいじゃないかみたいなね。
ね、
うん。うん、そう。で、まあ、そんなこんなで、こうね、咲ちゃん、もうね、咲子の退院、私たちに見られたくないからって退院しちゃってたのよ、みたいなね、もうかわいそうだわ、みたいな。うん、多分、陣内さんダメなんじゃないかしら、みたいな。まあ、真紀子さんは、こういうことを、こういうセリフの端々に、こう、なんか自分の動揺が隠しきれてないっていうか、
うん、
こうね、まあ、そんな感じっていう、
うん。
うん、あれで。勝又とお父さんが、ここでなんか、将棋指したぐらいにしてさ、なんか、
うん、
まあそんな場面もちょっと挟みながらって感じですけどね、
うん
う
ん、
そう、まあだからその咲ちゃんのことを、まあ、心配するんだけどみんなは、
うん、
だけど咲ちゃんは心配してほしくないみたいな、
うんうん、
まあそういう時にこうどうしたらいいのかっていうさ、
うん、
それでまた高尾が言うのはその、うん、いや俺は別にいくらでも力になるけど、
うん、
頼まれもしてないのに出張ってくとまたあっちも気使うよっていう、
うんうん、
ここは国たちのお父さんに任せるのがいいんじゃないかみたいなさ、
うんうん、
まあまあそういう判断っていうかね、
うん
うん、ところであの綱子姉さんの相手は見つかりましたみたいな、なんか真紀子もどんどんいろんなこと言ってくるっていう感じで、
うん、
いや50過ぎるとなかなか見つからないんだって48を炊き子姉さんは厚な子姉さんはって同じようなものだよみたいなね感じで、
まあ、ね
男はいいけどさ女はなかなかねみたいなね話をするっていう、つなこの相手を一生懸命探すのもどうなの、真紀子さんもそれもどうなのよっていうね、なんか
勝俣が写真を出すのは、うん、この
なんかつい見つけちゃうんですよね、その、うん、たまたま見ちゃうみたいな感じですもんね。これもうちょっと先ですかね、
とか、
うん、この次めっちゃ面白いんだけど、その料亭に勝俣さんが客で行くんだよね。
ああそうだそうだ
ね、まあよろしくって言われてたからさ、客として利用しようと思って、うん、まあなんかちょっと仕事の話かなんかで一席設けて行くわけじゃん。そしたらおかみがあらあなたどちらかでっつって言って、
うん、
ね、以前ここにいたあの三田村と関係の方でしたっけ、なんでそう、あ今義理の姉になりましたよみたいなね、
うんうん、
あの更新上お勤めの方ですよねなんて言ってあの私も頼めるかしらその私も頼めるかしらって言ってる会話の向こうにさ、
うん、
旦那が聞いてんだよね、その
そうそうそう、
なんかね肩越しに聞いてるって
調査対象がいる、
めっちゃ面白いと思ってお名刺いただけませんって言った時にさ、旦那が目がハッてするってさ、
うん、
めっちゃもう気が気じゃないみたいな、もう動揺が隠せないみたいな感じ、ね、あれむちゃくちゃ笑ったわなんか、うん、そう今回面白かったんだよ ね、
そうだね、
あれがすごい面白かったわ。
で5万円包んでもらって、
うん、そうそうそうそう、旦那が10万、
ね、10万
これなかったことしてくれて非常に面白かったですね。
えーえー、
まあその場面だね。次はだから、
国
それ国立でそのみんなで鍋囲むんですよね。
うん、
なんかせっかくこんなやつ集まってるのにお父さんいないわねなんて言いながらも、うん、滝子とまあ勝俣がいて、まあ真紀子と綱子が行ってっていう感じでさ、
はい、
すき焼きをここでみんなでするっていうね。で、何飲むって言った時も、つなこはお酒で、まきこはまたビールで、またここでも気が合わないみたいな感じで。
うん、
で、つなこさんが、こう、まきこさんにね、たきこの声変わったと思わないみたいなね。変わった変わったみたいな。すき焼きです、みたいな感じで。ここもね、非常に向田邦子って感じでしたけど、出た出たっつって言って、その、あれですよ、我が家はジャガイモがね、
うん、
すき焼きにジャガイモ入れるのよなんて言ってね、やったやったなんて言って、マキコがなんかさ、うちはこう高尾さんが甘いのが嫌だから入れないなんて言って、
うん、
で綱子さんもうちもそうなのよなんて言ってね、うん、あの人が嫌いだったからうちはしないのよなんて言って、え、だけど綱子姉さんもう一人なんだからすればいいじゃないって高尾が言ったら、仏壇の前で悪いじゃないとかって言うわけよ、そのジャガイモ入れることそしたらまた真紀子が定女定女っつって笑うんだよね、
うんうんうん、仏壇の前を気にするならやっちゃいけないこと、
う
ん、
そっちだろっていうね
ありすぎるだろうみたいな、
もうこの辺のね、こう意地悪な真紀子さんがね本当に面白い、
へえ、
うん、あのだから 先回の収録の時にその僕のツイッターでこう意見聞いて、そのキーさんが感想をよこした時に、
はいはいはい、
ここがすごかったって触れたのがこの場面ですね。
ああ、好きや
すい。そう、あの時はだから見てなかったんだわ。
なるほど。
日本は狭い、ね、世間は狭いっていうセリフが、ここで出てくるからさ。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだ。
うん。ね。そう。まあだからその、何せこの、まあ4姉妹中3人がここに揃ってて、すごいテンポよく会話してるから、ね、なんかその、要するにその、咲子が、咲子と滝子の比較みたいな話をまたこの3人でテンポよくしてて、咲子は本当に勉強はダメだけど、ね、男は佃煮にするほどいて一方滝子はね、勉強はできても男気はまるでゼロみたいな、私は別にそんなことを表に出さないだけで、ね、ちょっとぐらいはあったのよみたいなね、
うん、
勝俣さんもあんたもなんか言ってやんなよ、言ってやんなさいよみたいな滝子が言うんだけど、いやちょっとあの話が早くてついていけなくてね、で昨日拾ったんですけどとかっていきなり言うのよって、ね、昨日僕は駅で財布を拾ったってことをいきなり昨日拾ったんですよとかっていきなり、要するに話の立て方が全然できてないみたいなこと言うんだけど、うん、まあ、これが後につながってくるっていうかね、その更新所話につながってくるっていう感じでね、そう、まあ、でそこで更新所のまあちょっと話になって、勝俣さんがどうすっかな、話出たから言おうかななんて言って、あの実は今日ちょっと仕事があったんですって言って、うん、あの封筒2つ出してさ、5万と10万ですねって言って、5万はおかみさんで10万は亭主の方ですねって言ってどうしましょうかみたいなね、そう で、つなこさんがどっちももらっていったって、女の5万は大変なのよって言ってね、女の方の優先しなさいよみたいな。だからこちらはもらって10万返しなさいなって。はい、これで決定なんて言って。ところで誰なのって言ったら、増川さんです。
自ら追い込む。
だからそれを先に言えつ、それを言わない勝俣さんっていうのがね、また面白いっていうか。そこでもう笑いのツボがもう入っちゃって、うん、笑いが止まらなくなっちゃった牧子さんが、もう世の中狭い、日本は狭いっつって、もう笑いが止まらないって感じで。うん、
まあ、牧子だけが全て把握してる。
牧子さんはそもそも分かってないから。
うん。
うん、そう。で、こう、牧子さんを、ね、あなたちょっとお調子取ってきてとか、なんかあの得意持ってきてとかってこう、うん、その場から晒せようとするんだけど、
う
ん、ね、いきなり来てそんな得意ないわとかって言うんだけど、ちょっととりあえず、ね、あれしてちょうだいなって、なんか用事を言いつけて、タキコさんが台所に引っ込んだと思ったら、つなこさんが勝俣さんに、それ私なのって言って。そう。マキコさんもなんか、あ、くさくさしてたからスーッとしちゃったなって言って、こんないい話みたいな感じで。
まあね、刺激的すぎる。
まあ確かにここはね、すごかったね。
へ
え、うん。ならではの感じがありましたね。
うん。
勝俣さん、ついでにこれ言ってやってねって、近々再婚する話がありますって報告書に書いておいてねなって言ってか。
そうだそうだ。
そうね。マキコさん、いたずら心がかなり。そう。で、お父さん帰ってこないのはなんでかって言ったら、咲子の家に様子をね、心配だから見に行ったんだけど、なんか咲子は大丈夫大丈夫って言ってね、
うん、
うん、平気だからって、ここでも貴重に振る舞うと。うん、そうこうしてたら後ろの方で陣内のうめき声が聞こえる。母ちゃん母ちゃんとか言って、
うん、
で心配いらないいらないなんつってんだけどねだからまあ察した父ちゃんお休みって言って帰るね、そのまま帰るっていう、うん、ほんだらお茶も入れないでごめんなさいってなんかでっかい声でさきちゃんが謝るんだけど、うん、あの時もさきちゃん泣きそうっていうか
ねえ、うん、ただことじゃない
から、ね、ただことじゃないですよ。で赤ん坊がそうこうしてたら泣き出して、うん、陣内が泣いてるっつって、カエルが泣いてるよとか言ってなんかカエルじゃないよみたいな
もう脳が壊れて
るいやあれはなんかね切れちゃいますよね、精神がもうあれですよ、うん、まあ、次の場面でもさ、タキコの図書館にさきこがなんかねお見舞いのお礼に言いに行ったりとかなんかするぐらいの感じでね、うん、
まあやたらとね、うん、職場に兄弟が来る
行きますね
いいのかよ
ってお父さんの会社にも行ったしね、
そう、
うん、そうそう。まあ、そうこうしてたら、つなこさんの、なんだっけ、速達が来てて、見合い写真がなんかで、ね、
うんうんうん、
なんかね、ちょっとあれで。
もうなんかもう、おじいさん。
ね、おじいさんね。そう。まあ、本当にそのね、4姉妹のちょっとしたエピソードをね、パッパパッパと繋げてくるから、本当に、こう、筋がわかんなくなるっていう感じなんですけど。
そうですね。
ね、うん。そう。いろんなことが、だからつなこさんもその見合い写真持ってお父さんに見てもらいに行くんだよね。
うん、うん、
うん、そう、お父さん特に興味を示さないけどね、うん、いい話じゃないかっていうけど、特に写真見るわけでもないって感じでね、
うん、うん、
うん、そう、まあ見合いを受ける受けないみたいなあれが案件が出てきたもんだから、
うん、
あの両手の旦那にしてみたら気が気じゃないっていうかさつなこさんもなんかすごい取り乱したようにさ、すごい切らんでいい部分まで枝バサバサ切っちゃった
り、そうそうそうそう、生け花
してね、生け花してながらね、でまあおもむろに旦那がそこにガバってまた抱きつくみたいな、
うん、
まあ、それを受け入れるつなこさんって感じでね、まあ、だけどまあ一応見合いはするってことになって、
そう
そう、里見家で見合いの支度、
なんか能みたいの見に行った、
能見てましたね、
うん、
うん、でここなんですよね、その見合い、今日は見合いだっつって着物着ててさ、牧子さんが、
はい、
で夜仕事終わりで高尾さん合流する予定が、要するに会社がなんか会計検査が突然入ったっつって、その向田邦子の脚本ってい
う
のは徹夜って言わないで夜明かしっつうんだけど、うん、ね、今日も夜明かしだなっつって、その神楽坂の吉田っていう旅館だなんつってさ、うん、いけないからなって、じゃあお見合いどうするのってブズって電話切れちゃうっていうさ、だからそこでもね、疑いを消せないこの真紀子さんはね、実際その旅館まで訪ねていっちゃうっていうさ、
うん、
ね、そしたらこのね荻野目恵子がまた バッタリみたいな、その例の8ミリを恵子さんに渡そうと思って、
うんうん、渡してもらっても見れないじゃん
渡してもらっても見れないし、別にこんな時に渡す必要もないしっていう謎な、だから俺ちょっとそこで思ったんだけど、ここでもほらちょっとその会計検査に入る前 の、 なんか修羅場っていうか、そこでこの社員たちがせわしなくしてるじゃないですか、で赤木君今日君もう帰っていいよって、俺たちもそこまで弱化しにはなんないからなって言うんだけど、なんか私も疑われてるみたいなんだなみたいなことをポソリと言ったりとかしてさ、ねえ、そうあなたの娘さんがこれから来ますよみたいな、なんかこの恵子さんがこれ仕組んでんのこれもって一瞬ちょっと思わすような感じがあって、でなんかちょっと目線もちょっとね、その高尾に対する何か気持ちみたいなのがちょっと現れてるような、
ね
ね、感じで、
いやまあでもね
よくわからんと、
恵子さんは、うんうん、いかにもね、うん、愛人ですよ愛人じゃなくても愛人と思われてしまうタイプ、
うん、そうですね、まあ、あんな人いたらね、でもね、
うん、
うん、そうね、ただまあ私も疑われてるみたいとか、そう言ってもそういう場面も全くないんだけどね、なんか八千草薫もなんで何でその疑うに至ったのかっていうの、
いややっぱその愛人的なオーラを
そうなんですか
オーラがすごすぎてこいつやってんに決まってるって思ってしまう、
何なんかすでにもう知ってるみたいな、ほら2部の冒頭でそんな感じだったから、
うんうんう
ん、何があったんだろうなみたいなね感じあるんですけどね、うん、でそこでそのお能でお見合いしてて、
そう
ね、つなこさん
のあんなも見て面白いのかって思うんだけど、
社交の場なんですかねあれはね、なんか
つまんなす苦痛でしかないと思うんだけど、
社交の場がよく言いますよね、でも、
うん、
ああいう古典芸能だったり、うん、お茶を一席とか、
あ
それがこの要するに、まあ、ああいう
かたしなみなの
かな、上流階級の社交場、
うんうん、
それがもう全てゴルフになったってよく言いますよね、
そうか、
うん、まあ、それは男の世界かもしれないけど、茶道、ね、がなくなってみんな全部が全部ゴルフに行っちゃったみたいな、
ははは、
なんか読んだことあるけど、あの時代まだそういうなんかちょっと教養の延長みたいなのがまだ残ってた時代なんじゃないですかね、つなこさん途中でもうバックいちゃうっていうかね、だけど
そうそうそう
そう、でその道行くあんちゃん捕まえてさ、1000円かなんかあげてちょっと人呼び出してなって旦那に電話みたいな、
ね、両手に電話をかけさせる、
あのプレイゴルフ編集部ですなんて言ってね、あれ使って今すぐ会いたいわなんて言ってね、そう、まあマキコにしたら立場がないよっていうね、ね、
そうだね、
でそのままお姉さんどういうことなんですよね、ガンガンガンガン、
そもそもおせっかいなんだけど、
まあ本当だよね、うん、そうそう、うん、あなたのね帰ってよなんせてね、マキコあなた帰ってなんせて、
うん、
あなた高尾さんが受けしてるからってね。そんなこと私にそんな押し付けないでよみたいなね、なんか感じで、
うん、
窓越しにそういう話をするっていうね、
うん、
お父さんもより戻しちゃったみたいよなんて言って、なんかそんな話も窓越しにしながら、だからそしたらなんかこう寒かったからもうトイレ行きたくって我慢できないのってお姉ちゃん開けてなんて言って、お姉ちゃんっつうのがまたちょっと新鮮だったけどね、
うん、
そう
無理やり家に入ると、
うん、
愛人とすれ違っちゃう、
愛人とすれ違うみたいなねそう。そしたらなんかやっぱりその咲子とお父さんはちょっと連絡取り合ってるっていうか、陣内がやっぱりね、具合あんばい悪くて入院しちゃったみたいな、それが国立で咲子と勝俣のところになんか電話が行くっていう感じでしたけどね、
そっか、
やっぱり緊急入院みたいな、
はいはいはい、
でここでこのね、よかったっていうのが、まあその咲子さんがさ、すごくなんていうのやりきれないと、
うん、
ね、咲子はあんまりその金持ちぶりを見せびらかすから、
うんうん、
ね、陣内さんなんかどうにかなっちゃえばいいと、まあ、正直そういうふうに思ったことがあったって、
うん、
まさか本当にそうなるなんてなんて言って、で勝又は思ったからなったわけじゃないよって、
うん、
そりゃそうなんだけどさみたいなね、
うん、
なんか姉妹って兄弟って変なものねと、妬みやその身ってあるんだけど、でも誰かがこうなるとたまんないのかなって言ってこう、ね、
うん、
あの演技もすごかったなって思いましたけど ね、
うん
ね、うん、
そうでしょうね、
そう、でまあ病室でもう咲子はもうひたすら泣くっていう、もう耐えらんないみたいな感じで、さあ終了みたいな、
危険な商売ですよ、
本当だよね、今ってどうなんですかその辺の、
はい、
網膜剥離になったらアウトっていうのって、もうあの頃の、
ああでもね、辰吉が網膜剥離になってるのに何回も復帰してるし、
そう辰吉がちょっと一つきっかけみたいなのがありますよね、
で外国だったら OK だみたいな、
本当そうよ。あれ僕も小学生ぐらいか、辰吉は中高とかだったけど、やっぱあの当時漫画とかなんか読んでたりとかさしてても、盲目剥離ってもうなんかそれで終了みたいなイメージがかなり強かったですもんね。選手生命はそこでもう断たれてしまうみたいな。
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う。
でもね、それぐらいやってたら脳もね、相当打たれて、
そうですね、
やばくなってるから、引退した方がいいんじゃないでしょうかね。
でもあれは網膜剥離なのか何なのかっていう、もうね、あの人に関してはね、陣内に関しては、
陣内はもっと深刻なやつ、
深刻すぎるよねあれね。まあすみません、ざっといきまして、
はい、
じゃあいよいよ最終回、
最終回です、第7話、
はい、おたふく、
おたふく
最終回ですね、
はい。
父孝太郎はかつての愛人の息子と時々会っていました。
そう、
はい、娘たちは愛人とよりが戻ったのを、愛人とよりが戻ったのかと疑います。一方咲子の夫の陣内は植物状態、容態を気遣う姉たちに咲子は精一杯の、虚勢を張ります。あるよ咲子は張り詰めた心を溶かすように雪吊りの男との関係を持ち、その男から恐喝されます。男を必死の教鞭で撃退したのは意外にも点々点です
ね。
これねやばかったですね。俺結構涙腺崩壊しましたよここ。涙腺が結構崩壊しまし
たね。あ、本当。そうだからね、
やばかったですここ。
そうなんですよ、タキコが良かったんです
よ。めっちゃ良かったわ。
だから今までね、タキコのね無駄なカリカリして人に対して強く当たるっていうのが初めていい方向で使われ
た。いやもうタメが効きまくってたでしょこれ。いやでもこれもさ、リアルっていうか、その、つなこさんとさきちゃんは30歳ずつ、まあ、実年齢30歳違いなんだけど、まあ、設定上でも多分20何個多分年が離れてて、言うたらさ、そんなに喧嘩もしないけど、逆には近くもないっていうか、
まあ、親子だもんね。
そう。で、まあ、まきこさんも言うても、まあ、年も離れてたりとかさ、ところもあるし、それぞれこの上の二人っていうのは家庭もあるし、この何年か、まあ、思春期からこの今に至るまでの、この大事な、まあ、大事なっていうか、その、ね、さきちゃんにしたらさ、この人生のこういういろんなこういう時に、やっぱり近いのはなんだかんだタキコだよっていうさ、だからこそまあ喧嘩もするしさ、タキコの性格ももちろんあるけど喧嘩するんだけど、ここでやっぱ収めるのはつなこでもマキコでもなくタキコっていうのは、これがもう良かったね。
良かったですね。
いや本当にすごかったこれは。
そう。しかも岸根一徳がね、あんなところ呼び出されてよく行ったなみたいな。
あいつも下手だっていうなってね、なんかお前それも何なんだよっていうね。
面白かったな
ぁ。すごい、あれすごかったわ、本当に。本当にね。そう。まあ、ここの冒頭でね、勝松さんが、
ええ、
あの、あれしたんですよ。写真を偶然見ちゃった
んですね。あ、そうだそうだ。
子供とね、まだ会ってるみたい
な。スパイカメラみたいな
の。そうそうそう、撮っちゃったと。
うん。
ね、まあ、そんな別に依頼があったわけでもないのに。とっさに構えちゃうんすよなんて、
そう、
嫌な商売ですよねなんて、
そう、あの喫茶店で、
ね、
あの血のつながらない息子とお父さんが、
そうそう、
あのなんかケーキかなんか食べて、
ね、なんか食べてね、
そう、写真撮っちゃう、
そうそうそう、勝俣さん嫌な商売ってなんか撮ったはいいけど自分で落ち込んじゃってるし、まして一緒に暮らしてる父なわけですから、まあそれはね嫌な勝負ですよって言うんだけど、高尾がそこでさ、いや立派なプロだよなってね、大したもんだなって、しかしあれだねってこうやって見るとあれ子供っつより孫だねこれはなって、ね、
いやもう最初からそうだよ。
うん、まあ、タキちゃんにはこれ言ったのって言ってませんって。あの人顔に出るからって。一軒の家で鬱陶しいじゃないですかなって言って。
その通り、
まあ。そこはね、いい判断だと、ね。そう。それでこう、一個前で、その神楽坂のね、宿で、
はい、
ね、鉢合わせたそのマキコと、あの、お嬢ちゃんね。
ケイコ。
そう、ケイコ。ヨーコ。ヨーコだね。荻野目ケイコで、娘のヨーコね。
うん、
あの子はとことん勘が鋭いから、そのお母さんがここに来た意味をすぐ察するんだよね。要は秘書とできてんじゃねえかみたいな。だからこっからもういきなり反抗期っていうか、その、ね、私も調べてもらおうかなーなんて言って、勝俣さんになんて言って、何調べるのって言って、浮気を調べるのよなんて言って。
だからさ、でも、荻野目恵子がさ、その、お父さんと、その恵子さんの愛人の秘書の関係を疑ってないってことはやっぱないんじゃないですかね。 あのすごい鋭いじゃないですか、うんうん、シックスセンスが女の子
そうそうそうそう
だから、うん、そこを
そうだよ
素直に慕ってるわけだから、うん、お父さんを取ったって思ってたら反発するじゃないですか、
う
ん、
そうそうそうだからあの時点でまだ 夢をそんなことは思ってないっていう感じなんでしょうね、うん、だから、ね、
そう
だからまあ、
ね、白なんじゃないですかね。
ねえ、まあだって一応脚本上白ってことにはなってるじゃん。うん、なんかでただこういろいろとあれするとあれあそこはどうだったのって場面がいろいろあるんだけど、
うん、
うん、わからないですね。まあこれまたちょっとおいおいちょっとね最後の方で喋りたいところですけどね。
はい、
これ
はね、そうですね。
うん、そう、まあ、まあ私もだから浮気を調べてもらいたいみたいなね、
うん、
そんなこと20年早いよみたいなねなんか感じであの高尾に突っ込まれたぐらいにしてあれするんだけど、うん、
お小遣いもそのぐらい貯めてるのがあるっつってね
言ってね、まあ、貯めてるお小遣いなんとかなるわよみたいなね、うん、あれすればみたいな、うん、10万ぐらいとかなのかねなんか言ってそうねえそしたらなんか真紀子もなんかその近所の子供がまだちっちゃい子が、
うん
そのね、女の子が2人女の子が好きで、
うん、
2人と結婚するって言ったらその、ね、あの 2人とは結婚できないの日本ではみたいなこと言われたからじゃあこっちの子と結婚してもう一人の子をお手伝いさんにするって、まあ、すでにここでも男の心理が現れてるみたいななんか、まあ、お母さんもそうよねなんて言って結婚したと思ったらいつの間にお手伝いさんみたいになっててみたいな、
うん、
陽子もそこに同調してさお母さんもお手伝いをもらえばみたいなことをなんか言うっていうかさ、
うん、
まあ本当これねよくよく思うとこれ丸っきしの無実っていうか丸っきしの白だったら、
うん、
高尾さんもかわいそすぎるよってさこんなにもう真正面からやいばっか言われちゃっててさ
本当だよね。
ねこれこそね、いや、こっから浮気始まっちゃいますよって話ですよ。
うん、いや、でもね。
こんなに顔合わせて言われたら。
あれですよ、うん、そういう、うん、なんていうか、うん、やぶへびっていうかね、うん、なんもないのに、そんな言われること、うん、なんて言うんだっけ、
うん、
格言みたいのあるじゃない。
なんだっけ
出てこなくなっちゃった。それ、本当あるなって、なんか、
ねそうね、
全然やってないのに。
うんしかも、それもう会話が全てそこに繋がるからね、この人たちね。
楽しくないよ、家が。
楽しくないわ。だから、高尾は、偉いっていうか、
うん、
寛大っていうかさ、本当に何もなかったらとんでもなく寛大だし。
そうだね。
だけど、こんだけ怒んないってことは、やっぱりやってるから耐えてるのかっていうさ。う
ん
まあ、
ちょっとはやってんじゃないです
か、ね。だから、どうとも取れるんですよ、これ、やっぱり。
ホステスとか、うん、大して罪として重くないレベルで、同伴みたいなのしてんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうだね。俺の説はね、
うん、
あのね、この赤木さんとね、
うん、
一線越えてないにしても、
うん、
気持ちの上ではこう、うん、お互い好意を持ってます、ね。
まあ、それはあるでしょう。
あるある。それはもう疑いようがないっていう感じはあるね。
うん
うん、だけど、うん、かなっていう。
そう。
うん、だからホステスと同行ってことは俺は思ってなかったですけどね。
あ、本当、
うん。赤木さんとなんかあるかなっていうのは、
うん
うん、あるな。赤木さん目線から言っても、
うん、
その別に、その、なんていうんですか、その結婚することになるじゃん、最後で。う
ん、なんかの場面で、うん、最近のホストスは落ちたもんだね、みたいな、なんか言ってる場面あった
でしょ。どうだったそれ。あ、それはだって旦那衆だよ。旦那だよね。
あ、そっか。
ヘロヘロも平時でしょ。
あ、そっか、そっか、そっか。
そうそうそう。高尾さんはほら、あれ、帰って家の水ってなんでこんなうめんだろうな、なせてね。あなたどこで水飲むのなって言ってね。いや、会社か、バーサーそんなとこでお水飲むのみたいな。なんかもう何言ってもそういう風、変に疑われるみたいな、
ね。当時はね、ミネラルウォーターを買って飲む文化がなかった。
ないないない。
そう。
本当っすよ。うん、ねまあ、で、病院で、こう、マキコと、ツナコと、タキコで、ね、3人合同で、その、見舞い金を、こう、封筒に入れるみたいな、
うんうん、
あれして、見舞いじゃあ、それから、これからじゃあ、部屋行きましょう
って。タキコが買ってきた封筒がでかくて、
まあ、これじゃあ100万
円入るわよ。
業業主
封筒が入れる。
命令するだけして文句ばっかり言って気楽ねえなって言いながらこう、まあ一方そのサキちゃんはその病室でお母さんと喧嘩してるっていうね、
うん、
あんたがよく張るからこうやってた、うん、なんかこの子は無理してなんてね、私のせいって言うなよ、私のせいって言うのみたいなね、
うん、
うん、むしろこの人が一生懸命にそうやってやってたのよみたいなね、
うん。
死人に口なし何とでも言えるよみたいなことをお母さんがまたすごいこと言ってさ、お母さん今何て言ったのよみたいなね、
うん、
この人生きてんのよなんて贅沢させたかったのはむしろお母さんによみたいな、
うん、
だからすごいそういう言い争いしてたら3人でどうもって入ってくるっていうかさ、まあ、すげえタイミングで来るなって感じだけどつなこさん三役揃い踏みようなんて言いながらね入ってきて、
うん
そう でこれお 見舞いって四角い、四角いのよねなんて言いながらこう咲子が言って、うん、でマキコが丸いのもあるわよなんて言って小銭入れをまた、
うんうん、
まあこういうところもこうなんか知恵というか、
うんうん、
こんな脚本俺は思い浮かばんわって感じだけど
ね
なんだかんだで小銭が必要だからこういう時みたいなね、
うん、
だから綱子さんがまた出し抜いちゃってみたいな、なんとちょっとシャランといい子ぶるからこの子みたいな感じで綱子はマキコのそういうところがちょっと気に食わんみたいなところはまあちょいちょい描かれてたけど、
うん、
まあさっきちゃんはひたすら気丈に振る舞うっていうさ、
うんうん、
ね、この場面で、マキコが写真を落っことしちゃうんですよ、その親父の、ね、子供の写真を落っことしちゃって、
うん
うん、
それで石田ゆみが走っちゃう、
怒っちゃいました、滝子がね、
ねえ、
ねえ50やそこならまだわかるけど、お父さんもう70よみたいなね、怒っちゃうっていう、うん、でも勝又からしたらさ、君に特に被害ないんじゃないみたいな、ね、
うん、
他人だから言えんのよ、そんなことはみたいな、そうしたら父ちゃんが寿司折り持って帰ってくるってさ、
うんうん、
お父さんどこ行ってたのみたいなことを滝子が言おうとすると勝又ごまかすっていうかさ、うん、いやいいっすね寿司なんせって、俺昔貸しでバイトしててどうとかでなんせってさ、マグロ好きでどうとかでなんて話をうまくごまかそうとするんだけど、滝子は、うん、お父さん誰と食べたのってしつこく追求するっていうさ犬や猫とは寿司食わんだろうとかなん
て答えになってない
このお父さんでも結構そんな感じだよね、そうそうそう、あんまもう相手にしないっていうか、
うん、
うん、感じね、
でも実際誰と食べたか定かでないです
ね。明かさなかったね。でもあの人ではないと思うよこれ。
ねえ、
うん、
子供と一緒にでも寿司食べないだろうしね。
そう、そもそも実際会ってないもんだって、あの女の人とは多分。
うんうんうん、そうそうそうそ
う。うん、ね、里見家の方で今度ね、あのお嬢ちゃんがね、またそのカリカリしてるっていうかさ、お父さんで何会議ってそんなに長引くわけみたいなね。
うん。
うん、なんか新聞紙をこうやって丸めてさ、なんかこうやってお父さんのね、あっちのことを観察できる道具があるといいわねみたいなことって新聞紙を丸めてこう覗いたような仕草を見せるっていうかさ、
うん、
ここでね兄貴がかっこよかったね、口数が出番が少ない兄貴なんだけど、
うん、
お前らせってこっちが見えるんだったら向こうを見てるってことだぞ、分かってんのかみたいなこと言ってね、お兄ちゃんの方がちょっと利口だったのねみたいな感じで、うん、うんうん、そうこうしてたら高岡帰ってくるっていうね、飲んで帰ってくるみたいな、で、まあ、家の水はうまいみたいな、
うん、
うん、じゃあどこ、その他家じゃなかったらどこで飲むんですかみたいなさ、まあ、何を喋ってもそういう風に返されちゃうっていう
ねえ、
ねえ、うん、で病室でこうあとお母さんよろしくってさきちゃんが帰ろうとしたら、受付で病院で看護婦さんにね、あの大部屋でゆっくり長期戦にした方が気が楽よみたいな、
うん、
励まされたぐらいにしてさ、なんか言うっていう、
そう、うん、植物状態で個室にいたのが大部屋に忘れて提案されちゃう、
うんうん、
そしたら次の場面かなんかでもう自宅に帰ってたもんね、
うん、
あの、
うん、最後自宅でしたね、
うんうん、足にヘノヘノモヘジは、
うん、帰ってた、お見舞い行ったらね、マキコとツナコがお見舞い行くんだわ、
うん、
うん、あのお父ちゃんの会社に、
うんうん、
お父さんなんて顔見に行ってその足でお見舞いに行くっていうあのなんで会社行ったのかよくわかんないんだけど、
うん、
あの会社でもお父さんの立ち位置がわかるっていうかさ、
そうだね、
なんかメガネいじくってなんか何もしてぼーっと座ってるだけでね、滝沢さんお客さん
さ、天下りみたいな、
そうだから あそこのオーナー会社の社長とこの滝沢 お父ちゃんがなんか縁があるんだけど、
うん、
その下で働いてる社員は何このじじいと思ってるから。
しかもあの会社はやたらと薄暗くてね。
何してる会社なんだ、
目が悪くなるぞみたいな。
で滝沢さんはお客さんっていうわけ、うん。お客さんですよとかじゃなくて。
うん、
割とつっけんどんだから、うんうん、まあ、このお父ちゃんの立ち位置がわかるなってさ、
うん。煙たがられ
て。煙たがられてだいぶ。
うん
うん、で、こう、お父さん、あ、そうだ、お見舞いに一緒に行きましょうって誘いに来たんだよね。うん、
そっか、
うん。今出れるようになってて、俺別に何があるわけじゃないから出れるよみたいな感じで、3人でお見舞いに行くっていうさ。そしたら、さきちゃんが足の裏にヘノヘノモヘイジを書いてて、うん、なんかこのヘノヘノモヘイジが笑ったら、ね、この人動いたってことだから、ね、ちょっと希望が持てるでしょみたいな。
涙ぐましい。
なんか偉いよ、本当に偉いよ。ちょっとジンときましたよここも、
うんうん、
ね、だから頑張るからさ、でさきちゃんここでその、ね、子供とまだ会ってるお父さんの話もね、この間写真で見たから、う 分かっててさ、うんね、だからお父さんも頑張んなさいよみたいなね葉っぱかけるっていう感じの、うん、いいなと思いましたよ、
うん
うん、だこの日の前の晩にあれなんだよね、その帰り道に病室からその欧米で長期戦にした方がいいわよって言われた帰り道で、うん、なんか軽く一杯飲んだか分かんないけど、その飲んだわけじゃないのか、あれカバンの口かなんか開けて歩いてたら、
うん、あそうだそうだそうだ、
ね、開いてますよって言われて、
咲子がね
ね、たくまに
声
をかけられる、
し
べいっとくに
口が開いてますよって言ったら、うん、顔の口かと思った
らあそうそうそうそ う,
そう慌てて閉じると、うん、カバンの
口でしたみたいなね、うん、あそこなんかざっと見てただけなんだけど、まああの場で口説かれて
ホテル行っちゃったね、まあ、その足で、うんうん、ちょっと飲みに行くんだ
って軽く行ってね、身の上話ちょっと距離が縮まって、
うん、
一回別れるんだけどガッと腕掴まれて、
うん、
ね、行ってしまうっていう感じでね、
うん、体を許してしまう
ねえと思ったらね、どっかで見たことあるなと思ったら、うん、ね、日本チャンプのね、あの人じゃないですかみたいな、
そう電話かかってきて ね、
うん、ね、え誰のどなたのどちらのおかげですかって、またまたとぼけないでくださいよみたいなね、うん、ちょっと都合してもらえませんかみたいな、
とりあえず100万
ほど、俺もびっくりしましたよ、嘘と思って、
自分だって学校の先生って言ってたんだから、
本当だよ、う
ん、そっちの方が良くなくないか、何の
つもりだっていうね、どういうつもりなんだよあれは、
ねえ、ねえ、
びっくりだよみたいな、
うん、
まあ、当時の一徳ってそういう役、まだ役者としてのキャリアもそこまでじゃない、う
ん、タイガース辞めた、だいぶ経ってる
んだ、ね、だいぶ経ってるんですかねあれね、
だって、うん、GS ブームって70年代の初めぐらいじゃないです
か、ね、うん、俺も知らないからね、
うんうん、
もうすでに夏メロとして聞いてたような、うん、これは世代なんで、
うん、なんで GS って言ったんでしょうね、ロックじゃなくて
グループサウンズ
ね、え、
うん、確かに
普通にロックなのにな、うん、ずっと前から思って
た、うん、確かにね、
うんうん、ロックって言葉があんま馴染まなか
った、馴染まなかったんじゃないですかね、
うん
うんうん、そう、たくまだからこう、まあ、今回は和田弁演出ってこともあるんですけど、
はい、
まあなんていうかこうてんこ盛りっていうかさ、ね、さきちゃんはさきちゃんでね、こんなやってナンパされた男にさ、
うん、
ゆすられちゃったりあのつなこさんは心中しちゃうっていうさ、
あそうだそうだ
あのね、隣の家なんかから ガスの匂い、ね、匂いからなってて、
うん、
ね、電話かかってくるんだよね、なんかね、
うんうんうん、
マキコさんのところに電話かかってくるのかな、うん、確かね、隣のもんですけど、ガス心中ですみたいな感じで、ガスなんですみたいな感じで大騒ぎみたいな、
うん、
言ったら、まあ、ガスなんか
管が抜けてたっつって
ね、それはそのでもあれは明らかに心中だと思いますけど
ね、
あの2人は言い分としてさ恥ずかしいから、
うん、
ね、一命を取り留めちゃったから、
うんうん、
そんなつもりじゃなかった
んで、ね、あんな木造住宅でね隙間がいっぱいあるとこでガス自殺無理でしょ
う、うん、あのそ若干含んでたっていう感じなんじゃない、うん、2人で酒飲んでまったりしてて
足の裏にヘロヘロのネジ書いて、
ね、試しにやったらどうなのかしらぐらいのちょっとした思いはあったんじゃないですかね、
うん、
全くのハプニングではないと思います
よ、なるほど、
わざとやったんじゃないかなみたいな、うん、とこあるけどね、うん、ちょっとお遊びでもやってみたのか分かんないけど、
そうだからね、うん、トラさんの中村雅俊みたいな
ちゃんとあのここにあれしなきゃダメだね、あのテープ貼らないとダメだね、あの
スマートフォン目張りをしないと
目張りしないとからね、そうだからそのマキコがもうお見舞いに行った時にはすでにこう意識が戻ってるんだけど、
うん、特に後遺症もなくてね、
ねえ、いやだけどさ、その時の行為について忘れてるわけよ、
うん、
そのさきちゃんの真似してヘノヘノモヘージをお互い書き合った
こと、あそうだそうだ、
すっかり忘れてて、
うん、
だってついさっきのことじゃんみたいな感じなんだけど、
うんうん、
まあ、それはなんかダメージがあるのかって感じだけどね、そういえば実験しちゃったんだみたいなお願いあの人の足も書いてあるから消してあげてなって 言ったけど、うん、で旦那は旦那でなんか変に言い訳するっていうかさ、
うん、
なんかね、ちょっと飲んで横になっちゃったらこんなことになってみたいな感じで、だけど旦那もこの足で退院してるのが俺すげえ面白くて、
靴下をね裏返しに履いちゃってもうだから何重にも間違ってる
だけどちょっと風邪気味なんだって言いながらさ、よろけながらなんか一生懸命立ってる旦那が超面白くていやお前あれよく帰ってきたらここまでって感じだけど、
ねえ
本当にドスンって倒れちゃうっていうね、
そう死にかけてるのに
本当にめっちゃ面白いと思って ドスーンってなっちゃってね、
うんうん、
今度から裏表ないの履いたらなんせてね、
そう
でなんかもう靴下ひっぺかすようにガーッとかでおかみが脱がしたらヘドヘドもへじってね、
もう最悪だよ
何のおまじないなのこれみたいな、だんだんもうなんかすっとぼけてもう笑いながらさ、本当になあこうもういたずらするんだよこのバーのホステスもなあなんて言って、うん、質も落ちたもんだよ銀座もなんて言いながら
ね
え、うん、あのね若い子はこんないたずらしないわよなんて言って、おかみはすべてお見通しみたいな、
でもさっき子は結構若いんだけど
で翌日ね、あれよ、朝出かけてってさ、
うん、
あの綱子さんはほら生け花教室やってるじゃん、
うんうんうんうん、
その教室の看板にさ、うん、なんかヘノヘノもやって
る
あれはでもね、あの陰湿というよりいたずら心でね、うん、面白いと思いました。
しょっちゅうあそこ行ってるんだみたいな、朝からだっけ、
あのね、おかみこんぐらい の, あ, のあれはありでしょっていうね、
うん、そおかみがその後 うん、手が赤く汚れてるんだよね
何事もなく帰ってくるっていう感じだけどね、これはねやり返す感じがねちょっと痛快な感じで、
うん
まあ、だからまあ結局この二人とか、まあ、要はこの三角関係みたいなものも、
うん、
結局ここでもう終わっちゃってるから、
終わっちゃったのかな、
なんか一応もう場面としてはもう終わってますね、
ああ場面としてはね、うん、
まあだから、まあ、そんなこんな人生はでもまだ先も続くっていう感じなんだよね、うん、結局こんなことってね白黒ってはっきり出るもんでもないしさっていう感じだから、
ね、
こんな風にやっていくしかないんじゃないかっていうね、
あ
れですけどね、
大変だな、
まあ、だから答えは出さないですよね、やっぱりその、はい、いろんな何につけね、まあ、
そうですね、
前略もそうでしたけど、
うん
ね、結局、明確にこうだっていうふうに気持ちよく落ちないんだけど、
うんうんうん、
まあ、それはそれでまあリアルっちゃリアルだしっていう話ですよね。うん、いやー、もう一命取り留めてよかったよ、綱子さんってね、うん、今頃葬式の三段だったよみたいな感じ で息子は息子で心配しちゃってさ、ね、一緒に住もうかな、2階もあるしなんつって言って。で綱子さんが10年先にしてって言って当分一人で暮らしたいなって、
うん、
なんかこれもだからまあ答えですよね、
そうだよね、
うん、まだこの状態でまだ保留にしてまだ生きていくみたいなさ、うん、まだだからこの関係も続いていくんじゃないかなみたいな、
そう、
うん、そうそうそう、まあだからそんでいろいろこう後で顛末をした滝子が、
はい、
あの里見家に行ってさ、
うん、
そしたらまだ両親不在で、
うんうん、
あのね長男とあの息子と娘だけがいてさ、
うん
ね、ガス中毒だったみたいだよみたいな、みたいな、ね、タキコとその子供2人で喋ってる時に、
うん、
サキちゃんから電話来るわけよ、うん、だから脅されてるの大変って、
う
ん、サキちゃんからしたらマキコに相談しようとしたわけよ、
全部一番聞かれたくない、
ね、一番聞かれちゃいけない、あのサキコ的に一番聞かれちゃいけないけど
タキコに聞かれた、
そうタキコはでももう返す刀ですぐ駆けつける
って、そう、
ね、どうしたのあんた話せって、なんつって言ってマキコ姉ちゃん脅されてんの私なんて言ってね、もうすぐ駆けつけるっていう感じで、
うん
うん、もうそしたらもういきなり次の場面病室、
そう病室に岸辺一徳が
呼び出して
呼び出されて吊るし上げられてるっていう
ここもなんかね密かになんかすげえもう見せつけられてるってさ、タクマからしたらさ、
まあ、ただね、うん、それこそね、うん、更新所の社員がね、うん、身内にいて、
うん、
もう太刀打ちできないじゃん、うん、
本当だよね、
うん、もう情報なんか全部
そう
暴露
そう
されちゃう、
揺すられてる方が捨て身になったら全くたね、うん、もうあれ対抗手段がないぞっていう、
そう
なんかもうまたさ、タキコがすごいのはもう陣内の手をさ引っ張り出してきてさ、
うん、
タクマと手を握らせるんだよ ねほらって今怖くないわよって、この人本当ボクサーだけどねって、今植物人間だからって、
うん、
反撃してこないから別にみたいな、うん、触んなさいよって、反応ないでしょみたいな、ね、
うんうん
うんうん、あなたゆすりたくれにしたら随分育児がないんじゃないっつってね、妹はずっとこの手をさすって話しかけてんのよみたいなね、
うん、
見なさいよっつって、このへのへのもへで見なさいよみたいな、これこれが笑ったら足が動いたってねっつって、うん、そういう風にして頑張ってんのよこの子はっつって、死んでしまえばまだ楽よって、でもこうして生きてんのよって、
うん、
あと3年5年わかんないわよって、たまらないじゃないのって、街歩いてて感じのいい人がいてね、その人がこう声かけきたら私だってついてくわよみたいな、
そうなのちょっと耳を疑った
いやこの気持ちになってんじゃない、さっきの気持ち、うん、どういう気持ちで今さきこがいるかっていうことだから、
でも私だったらお前ついてかねえだろうとしか思えないんだけど、い
や
い
や ここでこうやはり心の奥底でさきこに寄り添ってるっていう、うん、あれなんでしょうかね脅かすんなら幸せな人にしてよって、ゆするんならお金なら人にすってよって、
うん、
ちょっとついたら泣いちゃうようなやっと生きてる人間、それなんてあんたはどういう人間よみたいなね、
ねえ、
あのね、うちの主人、更新所に勤めてるんだよって、ちゃんと調べることできるのよなんて。
そう。
あんたの生きてる社会で顔上げて生きていけないようにしてやれよ、どうなのみたいな感じ、ね。だから、無言で勝俣がね、なんか、歩み寄ってくるみたいな感じの。
うん、
いや、もう鳥肌、鳥肌、鳥肌って感じで、すげーと思って。
そう。
超かっこよかった。
ねえ。こういう、ね、場面をもっと見たかった。
本当ですね。いや、こうすげーもん見ました、本当に。
うん、
大変感動しました、ここは。
よかったですね。
で、なんかね、ここでもね、さきこのリアクションとか特にあんまし映さないんだよね。なんか、それもまださらっとしてよかったんだけどね。
はい、
あんなにいがみ合ってた姉ちゃんが、みたいな、さきこからしたら。
そう。
いやまあ、
普段いがみ合っても共通の敵が現れたら一番強くなるみたいな。
うん、そうそういや、こういうもんなんだよ、だから、ほんとね、兄弟って。いや、すげえもん見たよって感じ。一代目素晴らしかった。まあでも、タキコもさ、これは本当に一生懸命虚勢張ってて、
うん、
ね、行ったと思ったらもうへたり込んじゃうみたいなさ、うんうん、感じはあってさ、うん、一生懸命奮い立たせてやってるっていうね。まあでも、一番タキコに頼んで大正解っていう感じの。
そうだね。マキコだったらこうは
ならない。こうはいかないでしょ。
ネチネチとなんか言っただろうけど。
おどおどしちゃう感じだね。つなこさんもおおらかすぎちゃって逆にね、こういう場では説得力ないだろうからっていう。
そうだね。
本当にね。もうだこの辺でももうね、これ番組自体はもう割と終盤というか、もうほとんどエンディングに向かってるんですけど、もうお父ちゃんはさ、あの例の愛人さんと、またね、子供が会っててさ、その現場に見守りに来てるね、あの人がいて、本当にもう一礼だけしてその場を立ち去るっていう。
そう。
お母さんはもうそのままじゃあ子供のとこ行ってさ、もうパパもう来られないってって言いながら。
そんなかわいそうだよ。いいじゃんね。
うん。あのね、
ついてんだから、
八木雅子さんね、この人ね、
はい、
八木雅子さん、セリフが全くなかったね、今回。
そうだね。
なんかね、それもちょっとよく分かんないっていうかね、うん、なんか、ここはでもさ、なんか、私がこうやって決めて勝手なことばっかして申し訳ないんだけど、子供はあなたに会いたがってるので、ね、申し訳ないけど、時間作ってあげてくれないぐらいのことは、別に父ちゃんに言ったっていいし、
う
ん、
そうだよ。
ね、この子にしたってまださ、この父ちゃんが必要な時期じゃん、まださ。うん、ね、中学高校になってまた、それはまたわかんないけど、
うんうん、
この段階でそうしちゃうのはさ、なんか双方にとって良くないんじゃないかな、みたいな感じはしますよね。
ね
うん。まあでもここでまあとりあえずこの場面、この関係性もここでとりあえず終わりっていう感じで、うん、で、今度この陽子さんが今度ね、
そう
お母ちゃんに習って、万引きをするっていうね。うんすいませんと、お代払えばいいってわけじゃないんでしょうけど、すいませんなって言って、マキコが謝りに行くと。
うん、
まあ、万引きのその店もなんかね、出来心か常習かぐらいはまあ検討つくんで、オタクなんか揉めてんじゃないのなんて言ってね、
うん、
こういうの良くないんだよね、なんて言って、うん、言うっていう、うん。そう。で、まあ、だから、陽子、お父さんとお母さんの問題なので、そんなにあなたが考えてもしょうがないのよ、みたいな、
うん。
ね、なんであんなことしたのよって。わかんないわよ、そんなのみたいな。自分でもわかんない、みたいな、
うん。
なんか風向きよ、みたいなことをなんか
うん、うん、
娘が言うって、まあそうやって二人で喋りながら帰ってたら、
うん、
あの人来てるよって言って、
あれ
赤木さんが来てて、
私も万引きしたのよって言わなかったっけ？
それ最後、
あそっか、
うん、この後だね、赤木さんが来てて、
うん、
泣こ
う
としてくださいって言って、えっつって言って、じゃあ違うのって、違いますよって、じゃあ真犯人は誰っていう、真犯人って言い方もよくわかんないんだけどな、
真犯人誰なんだろう、
それは直に聞いてくださいって、
うん、
だけど本当にいるのかしらって。
うん
ね、赤木さんが言うっていうさ、
うんうん、
そうまだねでもねここも赤木さんは小芝居打ってるって手もあるんですよ。
それもあるね。
それこそさ別に彼氏は彼氏でいて、
うん、
高子さんとも会社でこうよろしくやってるってことは、
うんまあ、あの愛人面ならしょうがない
全然あり得るしだからでも徹底的に隠してもう ここで見切りをつけて、
うん
見切りをつけてっていうか、まあ、ここで一区切りで、
うん、
この付き合ってたこの彼と結婚しますで、スパッと割り切ることは平気な人は平気だから。
ああ、でもね、それで仲人頼んで結婚式でさ、うん、
だから完全に疑惑を消すための手段とか。
そうだ、なんかでもちょっと、
ね、
濁りすぎだよ。
濁りすぎだけどね。でもそうとも取れるっていう話ではあるんですよ。
うん。
うん、まあさすがにないと思うけどね。でもそうも取れるよなと思いながら
来
ましたけどね、
うん、そうなんですよ、
うん、
そこまでの人だとはあんまり思いたくない
本当だよね、
うん、
そうでもねあの娘に対する態度とかさいろいろ考えても 単に上司と部下以上の何か親密さはあるよなっていう気はしますけどね。うん、そう。で、こう帰って、恵子さんが帰って、それから今度は高岡が帰ってくると。
うん、
もうここまで来ると、この真紀子さんは、もうストレート、もう、何のあれもためらいもなく、ストレートなんだけど、遅いのねって、どこ行ってたの？女の人のところとかって、いるんでしょ、そういう人がっつって。
うん、
私今日万引きしちゃったわっ って。主人、女の人がいて、私家にいられなくてって言ったら許してくれたわよとかって、ズケズケズケズケ言うっていうかね、そんな人いないよって、嘘とかっつって、
うん、
だったら勝俣君に調べてもらえよとかって。
うん、
ね。うん、そしたら、あれって、こう、荻野目恵子もさ、あれってお父さんそうなのみたいな感じでね。
うん、
そういうの疑心暗鬼って言うんだって、知ってるかって。疑う心があるとありもしない恐ろしい檻の形が見えてくるんだよ、とかって、ね、
うん
うん。じゃあ何、私見えない影とボクシングしてたっていうのみたいな。
うん、
真紀子がなんか言うっていうね。まあ、ね、なんだかな。
どうなんでしょうね。
でもね、だとしたらね、真紀子、お前ちょっとお前土下座しろよ、お前高尾にって言ってもなんか、ま
あ、そう。
土下座は冗談だけど。
みたいな
ね。なんで、なんでそんな妄想だけでひたすら旦那をそんなに詰めてたのかよって、
ね。
まあ
ね、それはね、うん、旦那がね、うん、抱いてないからですよ。
抱いてたじゃん、でも。
まあ、足りない。
足りない。そう。あと、まあ、あと一つ思ったのは、一個前の、間違って電話かけちゃったとこで、
うん、
ガチャンと切るのは下手打ったよなって。
まあ、ね、
それ
ね、
それはないよっていう。
そう。
あ、ごめん、友達だと思ったって、いや、すむ話なんで、
うん。うん、本当だ。
そこはね、いくらでもやりようがあるので、
うん、
まあ、あの場でガチャンと切っちゃったとしても、うんうん、いくらでもあの後フォローしようよっていう話なんだけど、うん、あれは確かやむよなっていう。
そう、ただね、本当にキャストが変わってよかったなっていうのは、うん、これが尾形健だったら、うん、なんかもっとこうずけずけ言うにしても、うん、雰囲気違うじゃないですか、
確かに
全然。違
えわ。
なんかもっと壁が厚いじゃないですか、尾形健のなんか面の皮の厚さっていうかさ、うん、そこに太刀打ち しようとする、うん感じが、うん、なんかもっと悲壮な感じになるような、
うんうん、確かに、
露口茂だからなんか、
うんうん、
もうちょっと柔らかいじゃないですか。
そうね、だってこの今喋ったこの最後のね、遅いわね女の人のところっているんでしょ、そういう人って、
うん、
私今日万引きしちゃったよみたいなことをさ、ずけずけずけずけと、
うん、
岡田健にまくしたって言ったら岡田健がどうなっちゃうんだよっていう話だから、
ね、
もうそれこそ地獄絵図になるんじゃないかみたいな、
うん、
感じは。
まあ、その時の尾形家の顔も見てみたい
けど、うん、ねえ、まあまあまあまあ、まあ、あっさりなのかなこれ、はい、こんだけ引っ張っといて何勘違いで終わりですかみたいな感じはあるんだけど、ね、
まあ最後は結婚式の場面かな。
結婚式ですね。まあまあもういろいろな場面がそれぞれの現場がパッパパッパ切り替わってくるんで、
ははははは
お父ちゃんお父ちゃんでさ、そのね、国立でその、
うん
ね、庭で着物着て洗濯物を干してる、
うんうんうんうん
ね、滝子に母親を重ねたりとかさ、
そうそうそうそう、
ね、いろいろあれしたり、来年、ね、春になったら何か植えようかみたいなセリフを言ったりしてんだけど、なんか無言で黙ってるあの表情も、
うん、
何かこの、ね、子供とあの愛人さんに対して何を思うのかなこの父ちゃんはみたいな、
うん
まあ、ちょっとしたこう、ね、あれがあったりとか、まあ、咲子は咲子で、あれよ陣内がもうね、家でこう、今度寝たきりになっててさ。
うん、
ね、だけど、まあ、相変わらずへのへのも兵士が書いてあって。
うん、
だけど、おばあちゃんと、その、一緒に仲良くこう、協力し合ってる雰囲気っていうか、
うん、
その、子供を笑いながら二人であやしててさ。
うんうんうん、
だから、多分あの生活には希望があるんですよね、多分ね。
でも収入のめどとか大丈夫なのかな。
なんか前向きにやってこうっていう
保険が降りる
感じの。保険降りるんですかね。
当時保険なんかあったのかな。
うんただ一応あれ前向きに生きていこうとしてるんですよっていう、多分まああれだと思うんだけどね。偉いなと思いますけどね。
そう。
うん、そう、まあまあ、つなこさんはつなこさんの教室で生徒さんが何人かいて、まあ、なんかやってる場面があって、旦那は旦那でまたその料亭でなんか瓶こじ開けてなんかポリポリ食ってるみたいな、なんかちょいとした場面がこうちょっとずつ挟んでって、最後に結婚式みたいな。で、仲人だやしててっていう感じでしたよね、うんうんうん。うん。で、そこでこう、おめでとうってなってるんだけど、高尾さん、まだ私信じてないのよ、本当は、みたいな、
うん、
セリフを言って終わるっていう。でも、
うんうん、
本当は信じてないのよっていうセリフには、高尾さん特に返事はしないっていう感じで。うん まあ、そうやって終わってったって感じ、
ね、そうですね、うん、すごいドラマでした、
すごいドラマ結局何だったんだっていうね、まあ、まあだからマキコさんはこんな調子でまだ微妙に若干疑いも持ちながら生きていくのかっていう話ですけどね、うん、
まあみんなね、はい、元気よく浮気し放題でしたね
元気よく浮気し放題まあね、
そうだから一夫一婦制の限界みたいなのもあるし、
そうなんですかね、
ちょっと不倫や浮気におおらかな社会でもいいんじゃないかなと常々考えています。
そうなんですかね、
そう、
うん、まあただその傷つくじゃないですか、やっぱりでも
そうだ ね
分かったらね、
そ
ういうとこはやっぱりさ、なんていうの、なんつっていいか分かんないけど、絶対バレないようにさすべきだしさ、うん、そこはさ、
まあ、でもね、うん、第一部で尾形健がもうちょっとツヤがあったっていいじゃないかって
そう、うん、ね、いやすごい面白かったですね。
そうですね、
まあ 今回はちょっと石田あゆみのあの人暴れがね見れてすごく、すごかった
らしかったですね。
あの場面の印象が強烈すぎました、
ね、うん、まあ、普段家庭であんなギスギスされたらたまんないけど敵に向かっていくのは本当にいいですね
まあみんな愛すべきキャラでしたね。でもね、
そうですね、うん、そう、
こんな感じで2本で収録が終わりました。時間収まります
か？もうとっくに収まってないんだ。
あ、本当に、あららら、ごめんなさい
大丈夫です、
すいません。
ベストガイとベストガールいきますか、
うん、ねえ、ベストガイとベストガール、
そうですね、
非常に難しいぞ。
はい、
いやマジでね、全員いいんだよね。あの岡田健でしょ、まあ、露口茂でしょ、
はい、
まあ、お父ちゃん、
はいはい、
あと勝俣さん、
はいはいはい、
まあ、主要な人物で、あと陣内さんと、
そうですね、
まあ、この5人がいて、まあ、陣内さんはともかくとしても、
う
ん、
陣内さんもう植物状態
このね、高尾とお父ちゃんと勝俣と、ね、これみんな捨てがたいよな
って、ね、そうですね、まあ、俺はね、うん、お父さんですね、おじいちゃん、
あ、本当に、
うん、
俺もそう言いたい気分なんだけど、
あのね、孫との、うん、孫っていうか、うん、あの子との感じが本当によくて、うん、でもあの年になってさ、うん、もうでも自分にあんな幼い子が慕ってくれたら誰でもいいと思うんだよね、
は
い、
確かにね、
うん、もう可愛くてしょうがないでしょ、そんなの。
それはそうです、そうですよね、
そうで、うん、それでね、お父さんもあれですっごい支えになるし、うん、心の張りにもなるだろうしさ、
うん、
そう、とっても良かったです、ね、
だから母のお母さんの死を、まあ、例えばその、ね、まあ、そういったことがあってさ、
うん、
まあ、とは言ってもこの4姉妹そこも乗り越えてきてるわけじゃないですか、うん、それで勝俣さんを一緒に住まわせたりとかしてさ、うんうんうん、でまだ結局でも子供と会ってるみたいっていうのが分かった時に、
う
ん、それを引き離すことが最
そうそう、
まあ、いいことかって言えばさ、
その子供のお母さんとまたよりが戻ったっていう
ふうに思っちゃった
って、ね、思ってるからさ、うん、ないよって本当に、うん、お父さんも言えよって思うんだけど、
そうね、そうそうそう、
それにもう、うん、あの年でできねえよって思う、う
ん
う
ん、確かに、うん、まあ、その辺がだから、まあ、新しくできたその男の人との関係性っていうのがまた、まあ、あちらサイドからすればまたちょっと一つもね、そうそう、考えなきゃいけないところはあるけど、ま
あ、あの子が新しいお父さんに懐いてないんでしょうね、
懐、うん、かないよねまだね、だって、うん、まあ、だからその八木雅子さんがうまく立ち回るべきですよね、もうちょっと ね、
本当だよ
ね、子供はこの時間はじゃあもうお父さんと会うように
ってい うさ、 そう
そこはうまく、
むしろありがとうって言ってもいいくらいなのに
ね、8年世話してもらってさ、
そう、ま
あ、その辺はね、
うん、
そこも考えてやるべきなんじゃないかみたいな、
うん、ね、
そうね、確かにお父さんいいよな、
ね、
2部にどんどん良くなってたんですよ、ね、お父さんがね、
そうそうそう、
一瞬こう1話の終わりでしぼんでったかなと思ったらまたちょっと元気になっていく、
うん、そう、なんか若い人と接すると元気がもらえるみたいな、うん、若返るんだみたいな、家も若返ったみたいだなって
本当、うん、そう、まあ、全体を物語全体を俯瞰してみてもやっぱりお父さんがなんだかんだ中心だったかもしれないし、うん、ま
あ、ただね、あの4姉妹を、うんうん、課長として仕切れるかって言ったら絶対無理だよね。
そうですね、まあ、あの夫婦でこの4姉妹っていうのもすげえ話だどういう家庭環境でみたいな
よく育てたもんだみたいなやっと肩の荷が下りたわみたいな、だからもう好きにしてくれみたいな、
うんうん、 そう、俺もお父さんします、ベストが、うん、お父さんだな。
まあね、うん、あの露口茂る、
露口茂るもめっちゃよかったし、尾形君もめっちゃよかったけど、決めらんねえし、もうこれは、
そう、うん、佐藤さんもお父さん、
お父さんします。あのベストガール、ベストガールで前回もね滝子にしたんだけど、今回も滝子だな。
あ
素直さんもいいんだけどね。
まあ俺はね、うん、赤木さんですね。赤木さん
可愛いよね。
愛人にしたい。
そこ来ますか。いや、はい、でも本当良かったですよ、赤木
ね。ねえ、うん、まあ実はね、すっごい好きな感じの顔なんですよ。
あ、俺もこのタイプですよ。79年ってこと考えても全然今でもありな感じがすごいですよね、あの人ね。そうかそうか。
そう、うん、まあ、ただ実際そこでね、うん、結婚したり、うん、愛人にして何があるかって言ったら地獄でしょうけどね、うん、
またなんかこうなんか 無職な、無職っていうか、その何、何の悪もない男と結婚してたよね、なんかね、爽やかな、なんか最後なんか、うん、とこと、うん、
ボロボロになるんじゃないかな。
あの人はね、割り切るタイプの人でしょうね、
うん、
まあ、上司高尾は高尾、ね、彼は彼っていうタイプで、スパッとなんか割り切るタイプの人なんじゃないかなっていうね、感じは。なんか真紀子に対してなんか言ってたもんね、その仲人をお願いしたときに、
うん、
会社の生活ね、この社会人としてのこの何年っていうのは、うんうんうん、私にとっても青春だったんですみたいなこと言ったから、うん、ってことはさっていうね、なんか あるじゃないです
か。そうだね、
うん、
遊び倒したぞみたいな。
そうで、逆にね、あえてこういう方法で収めるみたいな、仲人としてお願いって裏を書くじゃないけどさ、
はい、
これは、うん、そういうこともありなんじゃないかなみたいな
ね。そうですね、
ちょっと思いましたけどね、うん、そうかな
ですね、
うん、
はい。じゃあというわけで、
そんなわけですよ、
アシュラのごとく、
はい、なんかね、その露口茂さんって本当に山さんのイメージしかなくて、今回非常にいい演技見て
よかったですね。
そうで、まあその俺ってその73年生まれで、まあ、太陽に吠えろが72年に始まってて、
はいはいはい、
まあ、初期の勢いとかがまあだんだん落ち着いて、いわゆるそのマンネリとされてた季節に俺のこの太陽に吠えろを見てた時期って重なってるんですけど、そう思って全体をこう調べてみたときに、その山さん会っていうのがあるんだよね。そのあの、お年の山さんって言われてる異名があるじゃん、あの人って。だからで、この間一本見たんですけど、その要するにその山さんとその星をの取り調べがほとんどの尺を使ってる回があって、それむちゃくちゃ面白くて、
うん、
って思うと太陽に吠えるもちょっと気になってきたっていう感じ。
石原プロモーションも解散ですからね。
なんとにね。今思えば気絶伝と同じ、ね、音楽でね、あの人、
あ、
う
ん、なんだっけ、
音楽もむっちゃかっこよかった、
うんうんうん、
感じですよ。鶴口茂さんも良かったし、
はい、
はい、
というわけで、
まあ、ですよ、はい、
ちょっとね、今回、う
ん、すいません、
2回に分
けてお
送りします。
え、2時間ぐらい、
2時間11分、
ね、あ、本当に、あ、
はい、ではどうもありがとうございました。
ということで、あの、また、はい、じゃあ逆の
盛
りで、
そうですね、
全力ご苦労様、
次全24話
24話ですね、
です、
はい、
お送りします。
引き続きあれですか、
はい、
引き続き3話ごととかでやります。
そうしましょう。
やりますか。
なんか長くなると、あれだから、
はい。ね、疲れますもんね。
そう。ではまた、
はい、
さよなら。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうの。